次は講談師一龍斎晴美さんによる講談、杉山和一苦心のくだばりです。どうぞお楽しみください。
お話の頃は慶長15年でございます。江戸時代の初めになります。伊勢の国は亀山に生まれました男の子、名前を養鶏、養うという字にですね、慶応大学の慶で養鶏と申します。弟や妹もできました。もう両親に伴って畑に行って一生懸命働く、この村でも評判の親孝行息子でございました。ところが養鶏が10歳の時でございます。天然痘という病にかかった。なんとか命は取り留めたんです。命は取り留めましたが、視力を失ってしまった。このような状態でうちにいたら、将来は弟や妹たちに迷惑をかけることになりおし、親の手伝いもろくにできやしないさ、どうしたらいいかと考えながら暮らして15歳、名主の家を訪れた。お願いがございます。どうか私を江戸へ送ってくださいませんか。江戸にはこの清州出身の山瀬卓一という針療治をなさる先生が大層ご活躍されていると聞いております。私はその方のもとに行って修行をして身につけ、ここに戻って皆さんのためにお役に立ちたいと願っております。すぐに門人許されまして、平和の和、これに一、和一という名前をいただいて修行に入ります。初めから針を持たされるわけじゃないんですね。初めはもみ療治、先輩からこう体の仕組み、経絡というものとか、体触ってツボというものとか、いろいろ教わる、上達をしてまいります。いや、これならばもう針を持たせてもよいかという頃になりまして、卓一自ら針を持たせますが、これがどうにもならない。それは実は肝という病を持っておりまして、手が震えるんですね。もう少しもう少し様子を見ようと思いますうちに、はや見とせの歳月が、いや、あっという間に経ってしまう。わしの弟子というからにはな、針がなんとかならなければ許しを与えることはできん。が、もみ療治はうまい。だからもみ療治のその腕を持ってふるさとに帰れば、流し案までもすればその日の暮らしは立とうし、それでご恩返しもできるであろう。かわいそうだが、諦めて国へお帰り。はい、はい、わかりました。江戸から東海道を登ります。いよいよ国に戻るかと品川を出る。品川を出て川崎宿、保土ヶ谷、戸塚、だいたい戸塚のあたりで一泊するそうです。ほっと戸塚宿でワイチたちも休みました。それからまた朝一番で出て、藤沢というところはその名の通り紫の雲間にかすむ藤沢と、もう藤の花がその季節の時はまず香りからつーん、その香りをワイチも嗅いで、あ、いい匂いだ、こら、今度藤沢宿だ、こっから江ノ島道に分かれていると聞いた、よし行ってみよう。藤沢のお茶屋でちょっと一服いたしましてから、一緒に来た一行は全部東海道、藤沢平塚大磯菓子屋小磯の宿を7つ置きして、いや、蒼天蒼蒼蒼州小田原東鎮港、藤沢宿から1里半ですから、だいたい6キロ。普通1時間半でたったと行かれるところを、もう半日かかりました。 お願いをいたしまして岩屋にこもらせていただくことになった。足のところはゴツゴツしております。表からは波の音、風の音がゴーバシャーンドドーン、恐ろしいほどに聞こえてくる。その中で両の手を合わせ、弁天様、お願いでございます。何とぞ私に備わるものをお教えくださいませ。本当は宅地先生のなさる針領事の道を進みたいんでございます。人の命を救うことのできるその針領事を、よろよろっと立って一歩一歩歩こうといたしましたが、大きな石につまずいてダーン倒れ、頭を打ってしまったのか、そこで気を失った。パシャンと大きな波が顔に当たり、はっと目を覚ましましたときに、あれ、いたたたたたたたた、右手の中に何か自分の指を突き刺すものがある。松葉だなこりゃ。松の葉っぱってのは針領事の針に似ている。それがこんな丸まった葉っぱの中に、これだこれだ。私は勘のために手が震える。不安になってこんな細い針を持ったら余計震える。それを自分でどうにも抑えることができなかった。ああもっと太い針であればと思っていたが、こうだ、こういうちゃんと握れる筒を作って、その中に針を仕込んで打てば、そうだ江戸戻ってやり直してみようとお稽古の方法を考えました。たらいにですね、水を張って、そこに野菜でも果物でもなんか丸いものをこう浮かべました。でこれに向かって打つ練習をする。これ相手が丸いし水の中ですから、芯に入らなければくるっと逃げてしまう。これをなんかピタッと当ててプツッとやれば芯に行くように。これはもう本当に何十回どころではない、何百回何千回何日も訓練をしておりますうちに、ついにこれならいいぞ、よし人間にやってみたいと思いますよね。いるかい、ちょっと降りてきな。今なあの井戸端のところにな、小僧が目回して倒れてるから、それお前やってやったらどうだ。本当ですか、あじゃあ今針と筒を持って行きますから、連れてってください。頭ですね、ずいぶん頭の毛がふさふさしてますね。いやそうじゃ、頭じゃなくてそこ腰だ。腰なんで、ずいぶん体中毛むくじゃ。そうだよ、猫だからな。頭のでっぺんにピュッとやった途端に猫がビューッと逃げてしまった。あ、よみがえった、やった。セクハラの対象外になっているだいぶばあさんだけどな、なんちゅうかただでやってくれるって言ったら、じゃあ自分も寿命短いし、まあ一応やってもらおうかなってこう言ってくれたからな、言ってみろよ。これがまたたちまち元気になった。このおばあさんが吹聴いたしますから、天に口なしといえどもたちまち伝わる人の噂、もうどんどん伝わってきた。あ、じゃあわしさんやってくれやってくれ、命は守りたいけどやってくれとかね、もういろんなこと言ってやりますから、もう経験値高くなる。すいません、お願いします、うちの旦那様が大変なんだ、来てください。ここにというところに針を打ちながらまた様子を見しておりますうちに、目を覚まし、急につきものが落ちたような気がする、呼吸も楽になった、ああこれは愛のおすまがスーッと開いた。宅一先生、宅一先生でいらっしゃいますね、そのお声は確かにそうだ、あたご下の先生という言葉を聞いて、きっとそうに違いないと思って、私でございます、ワイチでございます。え、 ワイチ？ワイチ？お前、あ、そうだ、その声は確かにワイチだ。実は長い話になりますが、こうこうしかじかとまた弁天様のお話をいたしますと、ではワイチや、その管と針というのをわしに触らせてはくれまいか。ああそうだそうだ、これだな。お前がな、人の命を救いたい、なんとかこの道を極めたいと願えばこそ、こういうものが授かったのじゃな。精神一等、何事かならざらん。ではわしについて参れと。宅一の家に戻り、それからの大活躍申すまでもございません。四代将軍家綱公のもとに参りまして、また治療に功を奏しますと奥医師に認められまして、次第に出世をし、奥医師の最上職権大僧ならびに兼業の最上職関東総兼業になりました。中国から渡ってまいりました針療治を、日本人独特の繊細な、日本人にぴったりの管針という工夫をいたしました杉山和一苦心の管針という一席、これにて読み終わりでございます。